座りのままで礼拝備えの賛美歌512番を歌いましょう。ただいまより降誕節第四主日の礼拝を始めます。 つも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。お差し支えのない方はお立ちいただきまして、唱詠539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、御名は子は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく何時もございません。アーメン。講読文28、詩編119編を朗読いたします。講読文は賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。または前のスクリーンをご覧ください。講読文28、詩編119編。斧が道を直くして、
主の掟を歩む者は幸いなり、
主の諸々の証を守り、
心を尽くして主を尋ねる者は幸いなり、
若き人は何によりてかその道を清め、
御言葉に従いて慎むのおかずをなき、
我何時に迎えて罪を犯すまじきために、
何時の言葉を我が心の内に蓄えたり、
何時我が目を開き、
何時の森の内なる美しきことを我が目にせたまえ、
我が魂痛めるによりて溶けゆく、
願わくは御言葉に従いて我に力を与えたまえ、
願わくは偽りの道を我より遠ざけ、
何時の森をもて我を巡りたまえ、
我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、
我を何時の道にて生かしたまえ、
何時の御言葉は我を生かししがゆえに、
今もなお我が悩みの時を慰めない、
苦しみに会いたりしは我に良きことなり、
これによって我何時の掟を学び得たり、
何時の乗り我が楽しみとならざりしならば、
我はついに悩みのうちに滅びたるなら、
我何時の乗りを慈しむことをいかばかりぞや、
我決めますそれを深く思う、
何時の御言葉は我が足の灯火、
我が道の光なり、御
言葉打ち開くれば光を放ちて、
愚かなる者を里から知る、
何時の義は常しえの義なり、
何時の乗りは誠なり。
賛美歌121番を歌います。
Thank you.
お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深い主なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝するためこの場に招かれたことを感謝いたします。この週の歩みを振り返るとき、あなたの御心にかなった生活を祈り求めながらも、私たちは思いと言葉と行いによって多くの罪を犯しましたことをお許しください。新しい週は御言葉によって培われ、あなたに喜ばれる歩みができますようにお導きください。神様、本日は阪神淡路大震災から15年目の朝を迎えております。突然の災害で多くの方が大切な家族や住む場所を失い、その喪失感の中で必死に歩んでこられた道のりをあなたが顧みてくださいますように。また先週はハイチにおいて大地震が起こりました。20万人とも言われている死者の魂と被災され絶望の中にある方々、また救援のために危険な場所で力を尽くしておられる方々の上に、あなたの慰めと励ましをお与えください。人間一人一人の力は小さく儚いものではありますけれども、どうぞ今痛む人々のところへこの祈りと思いと助けを届けることができますように。神様、年明けより寒波が続き、病の方、ご高齢の方々にとって辛い日々が続いております。あなたの慰めと癒しの賜物が豊かに与えられますように。またそれぞれの場所でこの礼拝のために共に祈りを合わせてくださっていることを覚えて支え合うことができますように、私たちと等しく主の福音の恵みによって生かされますようお願いいたします。午後から持たれます CS 教師会街道建築準備委員会の上にあなたのお導きがありますように。この教会で神様を知り聖書の御言葉を学んでいる幼い子どもたちを 豊かに育んでください。いつかその口であなたへの信仰を告白し、主に従う歩みをなすことができますように。そのことを日々祈り願っております。教師一人一人を支えて導いてください。また高野原教会がますます主の栄光を表し、この地域に主の福音を述べ伝え、主の御業をなすことができる教会へと成長させてください。私たちが共に祈り合う中で、教会の未来を追い求めていくことができますように。どうか主が共にいて助け導いてください。今日聖書の御言葉を語られる斉藤伝道師を聖霊で満たしてください。また聞く私たちが心を開き、あなたの御言葉によって養われて、新しい週の歩みをなすことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌400番を歌います。どうぞお立ちください。朗読していただきます。聖書はマルコによる福音書1章40節から45節まで、創世記6章5節から8節まで、新約聖書は63ページ、旧約聖書は8ページです。お読みいただきました後、 斉藤千鶴子伝道師より憐れみの神は私たちと共にと題して説教をいただきます。
さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も、這うものも、空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。しかし、ノアは主の好意を得た。
今お読みいただきました旧約聖書の創世記の箇所ですが、これは皆さん大変よくご存知と思います、ノアの箱舟の物語の最初の部分でございます。私が勤めております大学では、今週1週間の授業、7年間の授業が終わります。で、私は1年生に必修で聖書というのを教えているんですが、今学期その授業では創世記の箇所を取り上げました。今のノアの箱舟というのもその中で取り上げたものです。で、私は授業を済ますとき、学生たちほとんどキリスト教は初心者ですし、興味のない人たちが多いですので、まあ、ほとんどですので、いろんな工夫をして彼らの興味を引こうとしております。今回は手塚治虫という素晴らしいアニメーション作家がおります、もう亡くなりましたが、彼の作りましたアニメーションの天地創造という作品を見ながら授業を進めたんです。天地創造というですね、非常に難しいテーマですが、手塚治虫は非常によくそれを描いております。一度皆さんもご覧ください。で、難しく描くだけではなくてですね、ユーモアにもあふれた作品に出来上がっております。例えば創世記の最初のところにアダムとエバのお話がございますが、アダムとエバを誘惑して神様から食べてはいけないと言われていた善悪の木の実を食べさせる、食べてしまうという話がございますね。でその誘惑をするのは蛇だという設定になっております。で、蛇はですね、神様からその誘惑の後に、お前は生涯這い回り塵を食らうと呪われるんですが、その時のアニメーションではですね、それまでこうトコトコと歩いていた蛇がいきなりこう這い回るような姿に変わったりします。で、それを見ました学生はですね、神様から呪われる前には蛇は4本足だったんでしょうか、笑えますと、そういうコメントがあったりします。で、聖書のことを初めて学ぶ人たちほとんどですので、非常に自由な発想をしてくれるんですね。で、私のように長年聖書に親しんでいる人間がもう頭固くなってですね、当たり前と思っているようなことを新鮮に教えてくれたりいたします。例えば皆さんにもうこの学生たちの問いかけのいくつかをご紹介します。ちょっと考えてみてください。 キリスト教徒は6日間で神が世界を作ったという荒唐無稽な話を本当にそのまま信じていますか？次いきますね。全能の神が人間を作ったと、書いてありますが、なぜ神は全能でありながらアダムとエヴァが罪を犯さないように作れなかったんでしょうか？もう一ついきます。アダムとエヴァしかいなかったと、最初に世界が始まった時はアダムとエヴァしかいなかった。ところが彼らの息子たちはみんな結婚しておりますが、その結婚相手の女性はどこから突然現れたのでしょうか？面白いですね。で、私はこれ一つ一つですね、と考えまして、それなりに答えておりますけれども、このようにですね、対話を学生たちと繰り返しながら聖書を読んでいきます。そして、一見最初を読みますとですね、今の若い人たちにとって荒唐無稽な話のように思われる聖書の創造物語も、実はですね、深いメッセージがある。人間とはどういうものであるか、神の愛とはどういうものであるか、世界というものを古代のイスラエルの人たちはどのように彼なりにですね、理解していたかということ、非常に深い、裏のメッセージがあるということをですね、次第に、互いに分かっていくというようなことをやっております。創世記を読んでいきまして、6章になりました時に出てきますのが今のノアの箱舟のお話なんですね。お話の内容は言うまでもありませんね、皆さんご存知と思います。6章の5節を先ほど読みいただきましたが、主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められたというところから始まります。そしてノアの洪水ということが起こるんですが、この部分ですね、神様は創世記の最初でこの世を自らお作りになります。そして見よ、それは極めてよかったと愛をもって祝福されるんですね。ところが人が増えてまいりまして、悪事を働くのを見て、自分の神様が自らの心を痛められたと書かれているんです。人間の愛のために神様はここで苦しんでおられる。日本の1950年代に大変有名になりました神学者の方で、北森和夫先生という方がいらっしゃいます。で、まだ日本が戦争の苦しみから立ち直る、最初の頃でしょうか、その頃に活躍された方です。で、この方はですね、この場面を読んでこのようにおっしゃっています。神様は地上に人を作り命を与える、そういう愛が深く 愛があった。で、しかし同時に人の悪の実態を見て失望して怒りを覚えられた。で、この怒りと愛の間で苦しまれたその苦悩をですね、彼は神の痛みというふうに呼んでいるんですね。この神の痛みはまさに人間への神様の深い深い愛と苦悩から来ているということなんです。折しも私たちは大いなる痛みの時代を生きていると言えるのではないでしょうか。一昨年からの経済不況はますます厳しさを増しております。数日前にはハイチで大きな地震がありまして、先ほどお祈りいただきましたけれども、5万人とも数十万人ともいう方々が亡くなっておられます。また皆さんの記憶に新しい阪神淡路大震災、今日はその大震災から15年目の朝を迎えております。今日、今もこの今の時も言えない悲しみのうちに、この朝を迎えられた方々が私たちの身近にもたくさんいらっしゃるのではないかと思います。このような痛みの時代にあって、私は今朝、神様が自ら心を痛められたと聖書に書いてあるこのことについてご一緒に学んでいきたいと思います。さて、 聖書を読み進みました者にとって人が苦しんでいるのを見て心を痛められる神様ということを考えますとき、その連想されますイメージがあります。それは十字架の上で人々の罪と痛みを負われたイエス・キリストの姿ではないでしょうか。今日選ばせていただきました二つ目の箇所、新約聖書はそのイエスの姿がよく現れている箇所です。重い皮膚病を患っている人をイエスが癒されるという奇跡物語の場面なんです。どういう場面であったかちょっと見ていきたいと思います。まず私たちが最初に気づくことはですね、重い皮膚病という書かれているこの言葉です。この言葉ではですね、実は古い聖書をお持ちの方は雷病と訳されていたのをご存知と思います。1996年に雷予防法が廃止されまして、聖書もここは雷病ではなくて重い皮膚病というふうに書き換えられておりますので、1997年以降の聖書をお持ちの方は重い皮膚病と書いてあると思います。聖書で、古来、古くから雷病と訳されていた言葉はギリシャ語ではレプラという言葉だそうですが、これはハンセン病にとどまらず広くさまざまな症状の皮膚湿疹の病気を総括して言う言葉です。ですからここのところをもともと雷病という訳すのは適切ではないし、ハンセン病と訳すのも必ずしも適切ではない。加えて日本社会がハンセン病の患者さんたちに与えてきた差別と偏見という人権の問題、この教会にはその問題と取り組んでおられる方もいらっしゃいますので、よくご存知と思いますが、そういうことを考慮しまして、ここは重い皮膚病という言葉に、適切な言葉に書き換えられております。イエスの時代にも病気で苦しんでいる方たちへの差別がありました。当時レプラにかかっている人は貧しい人、あるいは目が不自由な人などとともに社会階級の最も下のものとみなされ、汚れている、これは宗教的な意味ですが、あるいはもう死んだも同然の状態として強制的に社会から隔離されていました。例えば旧約聖書のレビ記の13章にはこのように書かれています。主はモーセとアロンに仰せになった。もし皮膚に湿疹、斑点、発疹が生じて、発疹でしょうか、発疹が生じて皮膚病の疑いがある場合、その人を祭司アロンのところか彼の家来の祭司の一人のところに連れて行く。祭司はその人の皮膚の患部を調べる。患部の毛が白くなっており、症状が皮下組織に深く及んでいるならば、それは重い皮膚病である。祭司は調べた後その人に、あなたは汚れていると言い渡す。重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわなければならない。この症状がある限りその人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。ですからこのような状況があったわけですから、イエスがこのレプラ、重い皮膚病の方に自由に会っている、出会っているということは、もしかしたらこの病人が隔離されていた場所にイエスが大胆にも自由に出入りしていたのかもしれないと、そのように言っている学者もいます。加えて、聖書に描かれていますように、イエスはその人に手を差し伸べてその人に触れたと書いてありますが、これはイエス自身も宗教的に汚れるということを意味しておりますので、それを恐れない行為、当時の社会のタブーを破る行為でありました。またこの物語にはイエスが病気を癒される時の典型的な特徴がいくつか見られます。 一つはイエスは比較的受け身なんですが、病気の人あるいは他の物語ではその家族が必死になっているということです。この話でもイエスのところに来てひざまずいて願うのはこの病気の人です。はじめは受け身であるイエスですが、イエスに治してほしいと信じる人の必死な願いによってイエスは動かされていきます。そして癒しの奇跡が起こります。これは単に病気が治る治らないということを超えて、イエスとこの病に苦しんでいる人との間に深い人格的な出会いが起こったということが言えるんじゃないでしょうか。この病気の人は自分からイエスのところに来てひざまずいて、しかしつまりイエスに取りすがるようにして懇願いたします。何と言ったかははっきり書いておりません。まあ、見心ならば私を記憶することがおできになりますと書いてあるだけですが、おそらくもっとたくさんのことを言ったのかもしれません。イエスお願いします、私に健康を回復してください、私が食事を買うて人々の間を歩かなくても済みますように、私が人々と一緒に住めますように、どうぞ私を健康にしてくださいと叫んだかもしれません。必死でイエスに取りすがるその姿にイエスは深く憐れんだと書いてあります。イエスは深く憐れんで、この憐れに思ったという言葉に私は注目いたしました。この言葉は他の聖書の訳では腸がちぎれる思いに駆られと訳されているところもあるんですね。つまり私たち日本人に分かる表現をしますと断腸の思い、あるいは心から強く動かされ、場所によってはですね、聖書によっては、バージョンによっては深い怒りを感じてと訳されていることもあるそうです。病人の苦しみを自分の苦しみのように感じて、あるいは病人が置かれている理不尽な状況に深い憤りを感じて、この哀れに思いという言葉は、ギリシャ語では内臓を指す、特に腸を指すスプランクノンという言葉から来ていると言われています。当時内臓は人間の感情のある場所、感情の座であるとみなされたということです。ですからその感情は単に私たちが哀れみという言葉から、イメージしますような優しい感情というわけではなく、非常に激しい感情、痛みと言えるような感情、人間存在を損なう悪の力への強い憤りをも含んで、そして目の前にいて苦しんでいる、私を助けてくださいと言っている人への深い共感も含んだ、そういうような非常に感情の強い言葉だったようです。腹綿を突き動かされて、あるいは内臓を引き絞られるような思いでと訳してもいいのかもしれません。日本語でも断腸の思いと言いますが、これは中国の故事に基づいているそうなんですね。でそのお話はですね、ある武将が猿の子、お猿さんの子供を捕らえて船に乗せて、そして漕ぎ出したそうです。そうしますとその子猿のお母さん猿、母猿が悲しい泣き声を上げて、いつまでもその船を追ってきた。でついに船に飛び乗ったんですけれども、苦しんでとうとう死んでしまったそうです。でそのお母さん猿のお腹を裂いて見てみると腸がズタズタになっていたという、そういうお話だということです。ですからこの場面で、イエスは、あるいは先ほどのノアの箱舟の場面での神は、まるで自分の愛する我が子を思うような、そういう母親のような痛み苦しみを持って人間を見つめられた、 苦しんでいる人を見つめられたと言っているわけです。当時、先ほど申しましたように社会の最下層に来ている病人あるいは体の不自由な人たちというのは社会から疎外されておりました。しかもそれはユダヤ教では宗教的な理由をもって正当化されていた。つまり、彼ら自身あるいは彼らの先祖の犯した罪に対する神の罰であり、健康なものが彼らと接触すると汚れるというふうに考えられておりました。イエスの時代にはこういう汚れの規定だけではなくたくさんもの律法がありました。そして人々は日常生活における行動がどうあるべきであるかということを律法者学者たちから教えられていましたし、律法学者たちはこの規定を厳しく守ることによってこのように神の国をもたらすことができると考えておりました。例えば聖書の中でよく出てくる人たちにファリサイ人という人たちがいますけれども、彼らは律法学者の指導のもとに律法を厳格に守る敬虔な人たちということでした。しかし彼らは律法を知らないあるいは守れない貧しい人たちを非難し彼らから遠ざかっておりました。彼らをこの守れない人たちを清くないものとして自分たちと分けて考えていたんです。しかし現実にたくさんの人々が貧しいがゆえにあるいは病気のゆえに律法の規定に合うことができませんでした。特に病気の人たちに残された唯一の希望は病を癒されて社会に復帰することだったのですが、当時高価な医薬品は貧しい病人には買えなかったので、呪術あるいは魔術に頼ったりしておりました。この人たちは律法を守らない罪人とみなされ差別され、結果として苦しむ多くの人たちが救いのない状態に置かれていました。イエスはそしてこのように律法を守ることのできない民衆の仲間と呼ばれていたのでした。今日の場面でもイエスは病から癒えることに望みを唯一の望みを置いているこの病んでいる人に、彼が社会に復帰してそこで生きていくことができるようにと病を癒しました。イエスが癒されたこの重い皮膚病の人に向かって44節では、行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさいと言っておられますが、これは当時の社会が定めた今のような理由によって、社会復帰しなさい、宗教規定に従って、社会に戻りあるいは家族のところに戻りなさいと言っているのだと思います。イエスは病気の上に社会から弾き出され、家族と住むこともできず差別され、生きていくこともできないそういう人たちに人間的に生きていくことができる道を示されました。そしてその時イエスの心の中にあったのは、先ほど言いました憐れみ深い憐れんでという言葉、内臓を引き絞られるようなと表現されるこの苦しんでいる人たちを非人間的な状況に放置している社会や権力者への怒りと、そしてこの貧しい病んでいる人たちへの共感でした。先ほど北森和夫という神学者のことを少しお話ししましたが、この方は神の痛みという言葉を使って、この神様の愛についてこう言っております。痛みにおける神はご自身の痛みをもって我々人間の傷を癒したも神である。もう一回読みます。痛みにおける神はご自身の痛みをもって我々人間の傷を癒したも神である。イエス・キリストはご自身の傷をもって我々人間の傷を癒したも主である。イエス・キリストはご自身の傷をもって我々人間の傷を癒したも主である。イエス様は 十字架の上での死の自らの姿を通して、この北森先生の言葉によると、痛みをも突き抜けたひたすらなる愛、すなわち神の痛みに基礎づけられた愛を私たちに示されたのではないかと思います。折しも先ほど申しましたように、今日は阪神・淡路大震災から15年目の朝を迎えております。15年前のこの日、皆さんはどこで何をしておられましたでしょうか。私はアメリカに行った2年目だったと思います。ボストンで、におりました。で、朝九州の母から電話をもらいまして、まあ、向こうは夜でしたけれども、どうも神戸で大きな地震が起こったようだ、多分日本時間7時ぐらいだったと思うんですね、起こったようだという電話をもらったんです。ただその時にはまだ状況は分かっておりませんでした。皆さんも神戸の人以外はですね、本当に何が起こったのか分からなかったと思います。ただ母は電話で申しますに、どうもこれは大変なことになっているようだということを言いまして、電話を切りました。私は結局外国でしたので細かいことは分かりませんでしたが、その後断片的にニュースを見ますと、あっという間に亡くなる方の数が増えていて、最終的には6000人超えたように聞いて、6000人を超えていると思います。テレビの画面に、神戸の街が火災になって広がっているのを見まして、本当に信じられないというような気持ちでいっぱいでした。どれほど多くの方の苦しみと痛みがこの神戸の街に広がっているだろうと思わずにはいられませんでした。昨日の夜からですね、私は9時からのテレビドラマを見ましたが、震災の時の神戸新聞社の方たちの1週間の様子がドラマで描かれております。大変リアルでした。神戸新聞社が自らも社屋を被災しまして、全壊になって社屋も移らなければならなくなったそうなんですが、その中で記者たちが自らも被災者として苦しみながら取材をする様子がテレビドラマに描かれておりました。昨日からその震災の現場にいらっしゃった方、あるいは私は近くにおりませんでしたが、この奈良、京都、兵庫全体の方たち、どのような体験をされただろうかと、そのことに思いを馳せずにはいられません。このように私たちの世界には今も痛み苦しみが広がっております。私はまた去年から命の電話のボランティアのスタッフとしてご奉仕しておりますけれども、これはもう若い時にですね、命の電話をやっていたんですが、去年からまた京都命の電話に関わらせていただくようになりましたが、たくさんの人が電話をかけてこられます。今日の場面ではイエスに取りすがって、自分の病を癒してくれと懇願する方の話が出てきますけども、この命の電話にも一本の電話線にすがる人の苦しみの叫び声というのが本当に心に深く残ります。この一本の電話線の向こうに聞こえている声はたった一人の声ですけれども、その背後にあるのはこの時代の苦悩であると言った人がおりますけれども、まさにそのような感じがいたします。この痛みの深い時代、私たちを愛し憐れみ深い思いで共に苦しんで痛んでくださる神様にお応えしていくには、 私たちは一体何をしたらいいのでしょうか。どのように生きていったらいいのでしょうか。私はそう思いましたときに、ルカによる福音書の良いサマリア人の例え話を思い出しました。これも皆さん本当によくご存知のお話だと思います。イエスの語られた例え話なんですね。でこの例え話には3人の主な登場人物が出てまいりまして、皆さんご存知と思いますが、簡単に言いますと、一人の人がですね、追いはぎに、ある、まあ、非常に寂しいところを通っておりまして、追いはぎに、襲われる、そして瀕死の重傷になってしまうんですね。ある人がいます。男の人でしょう。おそらくユダヤ人でしょう。でそこを3人の人が次々に通りかかる、その例え話なんです。で最初の2人はですね、宗教関係者です。祭司とレビ人というですね、エルサレム神殿に勤める聖職者、それからレビ人というのは下級祭司です。まあ、どちらも宗教的な人です。でもともと本当は立法を守るべき、立派に生きるべき人の模範であったはずの2人はですね、このお話の中では素通りしていくんですね、この死にかけた人。なぜかという、まあ、いろんな理由があるでしょう。自分たちがこれから宗教的な行事に出かけるのに、地に触れて汚れてはいけないと、そういうこともあったかもしれません。唯一この話の中でこの瀕死の病人を、重症の人を助けるのは誰か、サマリア人、サマリア人と言われた人です。でこの人はユダヤ人と敵対している非常に仲の悪いグループの人たちでした。でこの日頃は仲が悪くて全く付き合いのないサマリア人、なぜ助けたかと言いますと、理由は簡単に書いてあります。瀕死の人がそこに倒れているのを見て哀れに思ったと書いてあるんですね。つまりこれも哀れに思った、瀕死の人が倒れているのを見て、自分たちが日頃仲が悪いとか民族という民族の仲の悪さを、部族の仲の悪さを超えて強く心から動かされ、あるいは腹渡がまた動いたんでしょうか。痛みに共感し敵だということも忘れて思わず助けてしまったっていうんですね。でこのことによって本来敵であるサマリア人は瀕死のユダヤ人の隣人になった。この例え話をイエスがされまして、その後静かにこう言われます。誰がこの中でこの追いはぎに追われた人の隣人になったでしょうか。もちろんサマリア人です。そしてこう言われるんですね、あなたもこのサマリア人と同じようにしなさい。困っている人に分け隔てなく隣人になりなさい。サマリア人と同じようにしなさい。哀れに思ったこのサマリア人のことをイエスはこのようにしなさいというふうにおっしゃったわけです。私たちの罪にもかかわらず、哀れみ深い神様はご自身の心が痛むほどに、ご自身の腹綿が動くほどに深い愛を持って私たちといつも共にいてくださいます。この痛みの神に私たちが仕える道は、私たち一人一人が現実の世界の中で痛みに苦しんでいる人々に仕えていくこと、そういう人々が痛みから癒され解放されるように、私たちが何かできることをすることだと聖書は教えているのではないでしょうか。お祈りいたします。神様、私たちは今日阪神淡路大震災から15年目の朝を迎えております。たくさんの痛みを抱えている人たちがおります。また数日前にはハイチで大きな地震がありました。 震災で亡くなった方、被災された方、またそのご家族のために祈ります。私たちが世界の中で痛みに苦しんでいる人々に伝え、使え、人々が癒されるように、解放されるように祈り、働くことができますように、私たちを励まし導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌243番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。
Thank you.
ください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
お祈りいたします。ご在天の主なる神様、先週1週間の恵みとお守りを感謝いたします。これからの1週間もあなたの御手に導かれ歩むお一人お一人でありますようお導きください。ただいま捧げましたものをどうぞ清め御用のために用いてください。このお祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
今週お誕生日を迎えられる方がいらっしゃいますので覚えて祈りたいと思います。1月22日松崎清さんです。お願いします。神様、ケアする兄弟のその尊き命があなたによって備えられたことを覚え祈り合わせております。どうか松崎さんのその歩みがあなたのお守りのうちにありますように、特にその信仰の歩みがあなたのとどみてによって導かれますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。
アーメン。
真ん中にお客さんです。おめでとうございます。
それでは週報によって牧会報告をさせていただきます。本日の礼拝後の集会は街道建築準備委員会が礼拝後地下室で行われます。その後 CS 教師会1時から会堂で行われます。今週の集会は聖書講座20日水曜日午前10時30分から、晩祷会は同じく20日水曜日午後7時からとなっております。ひまわりグループは21日木曜日午前9時から午後1時までの延長保育です。ピーターパンのお昼ご飯は22日金曜日午前11時30分から、片山純吉さんがフルートの演奏をしてくださいます。会費は400円です。参加される方は熊田照子さんか石田恵子さんに本日中にお申し込みください。送迎もあるとのことです。街道清掃は23日土曜日婦人会の4名の方々よろしくお願いいたします。ひまわりグループの説明会は23日土曜日午前10時からございます。遠藤牧師の予定ですが、18日月曜日午後3時から奈良県伝道会教師会が当教会において行われます。また21日木曜日午後2時から面会日となっております。次週主日は1月24日高端節第5主日です。説教は遠藤雄二牧師によって救いの命令という題でお説教いただきます。またこの日は賛美歌21を用います。 次週の礼拝後の集会はコーヒーアワー、聖歌隊練習、青年会、礼会となっております。集会行事の予定です。学園前家庭集会は1月26日火曜日10時半から三好純子さんのお宅でございます。で同じ日に教区婦人会連合信徒講座が1月26日火曜日午後1時30分から東梅田教会でございます。関谷直人牧師が演題で多くの賜物というお話をくださるそうですので、皆さんぜひご参加ください。下に行きまして、奈良県伝道会講談交換、1月31日日曜日です。説教者は西大和教会の大沢誠一牧師です。礼拝後に大沢牧師を囲んでの昼食会として婦人会と青年会の合同礼会を行います。この時に大沢先生より沖縄についてのお話をいただきますので、どうぞご参加ください。裏の方に行きまして、定例役員会の報告4番のところですけれども、2月の21日の礼拝後に教会全体会を行います。その時の発題についてですけれども、1つ目が教会の使命と高野原教会のビジョンについて遠藤牧師よりいただきます。それから2つ目として街道建築準備委員会の中間報告、3つ目として役員会で話し合われております未来についてまた、発題をいただく、この3つの発題を聞いた後に質疑応答や分断に分かれて高野原教会の歩みを共に考えるひとときとさせていただきたいと思っています。ぜひご予定ください。お知らせご案内のところですけれども、ハイチ大地震被災者支援募金のお願いです。本日受付のところに募金箱を設置しておりますけれども、この大地震の被災者の方々を覚えて、NCC 緊急支援募金箱というところの募金に参加しますので、被災されて苦しみの中にある方々をお祈りに覚えて、どうぞご協力よろしくお願いいたします。募金箱の設置は2月末までとなっております。それから、礼拝堂の後ろのところにクリスマスの礼拝集合写真が貼ってありますけれども、お求めの方は後ろの写真の横にお名前を記入していただいて、西岡新学生まで写真代の880円を添えてお申し込みください。はい、報告は以上です。それでは恒例のグリーティングをいたします。前後左右の方とお名前の交換をなさってください。それでは正英541番を歌いました後、祝祷構想を持って本日の礼拝を終わります。
神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集う会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. YouTube。 そうそう。 私のね、 親からはとんでもねえって言われてるし、そらそうだろうね。 あれ、キョコが良かった、やっぱり。食べちゃった。でもこっちの方が美味しいかな。
キョコは食べたの。
僕は帰
ってきてから友達が北海道店かなんかでロイズのチョコのチョコにチップを
これこれ見て
るのチョコうめえなホワイトでよかったなって若干思ったんですけど
結構
すまらへん。
終わって